皆様、本日は2019年最後の感謝礼拝となりました。今年を振り返って皆様いかがだったでしょうか。私は週報裏側に今回書かせていただきましたが、皆様のさまざまな助けによって2019年を乗り越えることができたと思い感謝しています。そしてこれまで皆様方の尊い捧げ物奉仕に祈りに感謝いたします。特に今年は2名の兄弟姉妹の洗礼式、増田兄弟と橋口姉妹をイエス様の兄弟姉妹として共に歩む家族、神の家族として、これからも一緒に教会生活を送ることができる喜びを皆様と共に分かち合えた、心から感謝しています。そして私はいろいろと学ぶ年だったと思っています。南教会のこと、木花のこと、宮崎のことなど、私の知らない世界がまだまだたくさんあるんだなと思いました。この前、心の広場に書いた伊藤マンションについて、もともとは潜伏キリシタンのテレビ番組を夏ぐらいに見まして、これは面白い、調べてみようと思ったからでした。実は宮崎県にはいくつか潜伏キリシタンがいた証拠、例えば日南などにおいては十字架が入った江戸期のお墓なども残されています。まあ潜伏キリシタンについてはまた別の機会にお話ししたいと思いますけれども、例えば木花においてもさまざまな記録が残されてありまして、例えばとんところ地震の津波被災慰霊碑が中太郎茶屋の近くにあります。今から約350年前の江戸時代に大地震が発生し、木花を含む宮崎沿岸は津波に襲われ多くの人々が亡くなった。木花青島では海岸沿いにあった一つの村が海の中に消滅したという記録も残されています。まあ今年はいろいろと学ぶことができて感謝ですし、ぜひ来年も引き続き学ばさせていただきたい、皆様と共に分かち合っていきたいと思っております。さて本日の聖書箇所は、イエス様がこの地上においてお生まれになられた後、マリアとヨセフはイエス様を神殿に捧げに行く時のお話です。そこで出会ったシメオンとアンナ、二人のご高齢の方とのやり取りを皆様と一緒に学んでいけたらと思います。それでは一言お祈りいたします。天の父なる神様、2019年も残り3日となりました。これまでの主の導きに心から感謝いたします。どうか主よ、これからもあなたと共に歩んでいくことができますよう、今からルカ2章21から38節を一緒に見ていきますけれども、どうかあなたの御心を覚え、御言葉に従ってこれからも歩んでいくことができますようお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。まず21から24節まで見ていきますが、イエス様がお生まれになってから8日目、ユダヤ人はこの日に男の赤ちゃんならば割礼という儀式を授け、名前が付けられます。ヨセフとマリアはその子をイエスと名付けられました。それはヘブライ語ではイエシュア、旧約聖書ではヨシュアであり、主は救いという意味があります。イエスという名前は当時ユダヤ人からすれば珍しい名前ではありませんでした。まあ名前といいますと、もし今の時代であれば両親がその名の通りなるようにと期待して名付けるものですけれども、イエス様の場合は文字通り主は救いとなられたわけです。ではなぜマリアとヨセフはイエスと名付けられたのでしょうか。それはルカ1章31節、マリアの受胎告知の場面で天使ガブリエルが生まれる子を イエスと名付けなさいと命じられたので、マリアとヨセフはそのように名付けられた。天使は神の使い、要するに神がお命じになられた通りに名前を付け、つまりイエス様に、神様に従ってイエスと名付けられたのです。そして22節をご覧いただきますと、清めの期間とあります。マリアとヨセフはイエス様を主に捧げるためにエルサレムの神殿に連れて行った。清めの期間というのは開かなくても結構ですけれども、レビ記12章に書かれてあり、もし男の子が生まれた場合、33日がマリアの清めの期間と定められています。ですからマリアは33日の清めの期間が過ぎた後、エルサレム神殿へ登ることが許された。23節をご覧ください。初めて生まれる男子は皆主のために性別される。これも律法に書いてある通りです。初めての男の子、長男はまず主なる神に神殿に捧げる。当時このようなことが行われてありまして、それを父は贖いの代価として銀貨5シュケルを神殿に納める。儀式を通して買い戻す。まあヨセフの支払いは大変だっただろうと思うのです。と言いますのも、24節を見ますと、マリアとヨセフは山ボト、あるいは家バトを神殿に捧げたとあります。ヨセフとマリアが貧しかったということです。なぜなら貧しい人は羊の代わりに鳩を捧げればよいと、これもレビ記12章6節に書かれてあるから。このようにヨセフとマリアは神がお命じになられた通りに割礼を施し、神の御使いのお告げに従ってイエスと名付け、主の律法に記されている通りにエルサレムの神殿に捧げられた。神の掟に従っていたのです。ちょうどその時、シメオンとアンナ、この2名と出会うことになります。まずシメオンから見ていきましょう。彼はどういう人物だったのでしょうか。25節からご覧ください。彼は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていたとあります。聖霊がとどまっているというのは旧約聖書で言えば預言者のこと。ところでシメオンについてとある本を読みましたら、彼が高齢者だったとは聖書のどこにも書いてないとありました。そう言われれば確かにそうですね。36節以降のアンナについては84歳だったとはっきり書かれてあります。ですけれどもシメオンについては年齢もまた高齢だったとも書かれていません。26節、彼がメシアに会うまでは決して死なないというお告げを受けて、そしてイエス様に出会って、主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいますと言います。これはもうこれでもう安心して死ぬことができるという意味にとることができるゆえに、彼は高齢だったかもしれないとは想像できます。しかしだからといってこれらのことが彼が高齢だったということは言えず、もっと若かったかもしれない。例えば私ぐらいの年齢だったかもしれません。ですから先ほどイエス様と出会った2人のご高齢の方と語りましたけれども、少し訂正を加えなければならないかもしれません。アンナは高齢者とは言えます。しかしシメオンの年齢については正確には分かりません。必ずしもご高齢の方2名の話ではないのかもしれません。もしそうだとすると、イエス様と出会うことによって年配者お年寄りに何が起こるか、高齢の人が近づいてくる死を 平安のうちに受け入れることができるようになったという言葉ではないのかもしれません。主よ、今こそあなたはお言葉通り、このしもべを安らかに去らせてくださいますというこの言葉は、まだ若くて壮健な人生の盛りの時を過ごしているものであっても、語ることができるということではないでしょうか。言い換えるならば、いつどのような時でもこのように語ることができるところにこそ、本当に幸せな充実した人生がある。こういうふうに私たちは捉えても良いのではないかと思うのです。まあそう思いますのも、私たちはいつ何時死ぬかわからないからです。いつ天に召されるのか私たちには知らないから。平均寿命というのが一つの目安としてありますけれども、ですけれども自分がそこまで生きることが保証されているというわけではありません。若くても死は訪れることもある。とても悲しいことですけれども、何度も私は見てきました。明日、いや今日、突然死を迎えることになるかもしれない。そうなった時に安らかにこの世を去ることができると語れるかどうか、私たちは今問われているのであります。シメオンの優秀の美、まさにシメオンはメシアと出会いました。そして彼はもう死んでもいいと思ったことでしょう。実際にこの後天に召されたのかどうかは分かりませんですけれども、私たちも一区切りつけるような時に優秀の美と言えるでしょう。そのようなシメオンはまず聖霊に導かれて神殿の境内に入っていきました。ここで彼はどうしたでしょうか。ヨセフかマリアかどちらかは分かりません。ですけれども、おそらくどちらかの腕の中にいるイエス様を見つけると、彼はいきなりイエス様を抱いて神を賛美し始めるのです。マリアとヨセフからすれば、このシメオンの行動にはびっくりしたことでしょう。なぜならいきなり赤ちゃんイエス様を知らない男の人、おじいさんだったのかは分かりませんですけれども、そのヨセフとマリアからイエス様を奪い、そして腕に抱き神を賛美し始めるのですから、もし今の時代でしたら赤ちゃんどもろぼうと叫ばれるかもしれません。以前、広島の八丁堀にあります新天地公園で一度私はこのような光景を見たことがありまして、赤ちゃんを泥棒しようとした若い女性と奪われたと思われる若いお母さんが警察に取り囲まれ、ぼーっと椅子に座って見ていた私は警察に尋ねられ、その様子を証言したことがあるのを覚えていますけれども、しかしまあいきなり赤ちゃんを奪われたら、ヨセフとマリアは驚かれるのではないかと思うんですね。しかしシメオンには分かっていました。それはこの腕に抱かれた赤ちゃんイエス様はメシアであられること。25節、イスラエルの慰められるのを待ち望んでいたとあります。シメオンはイエス様に出会う前までは慰めをまだ見出していなかった。まだ慰めを得ていなかった。もうすでに慰めを得ていたとするなら、メシアを待ち望む必要はなかった。主が使わすメシアに会うまでは決して死なないという聖霊のお告げ、この慰めを見出すまでは彼は死なないということです。それは言い換えれば、それまで慰めのない状態の中で彼はずっと歩み続けなければならなかった。慰めを見出すまでは彼は死ぬことができないということなんです。シメオンがこのお告げを受けてから何年が経っていたか、先ほど申しましたように分かりませんですけれども、いずれにしてもそれは辛い苦しい歳月、いつ与えられるのかが分からない慰めを待ち続けるには忍耐が必要だったことでしょう。またアンナも新改訳聖書にはやもめと書いてありますので、若くして夫に先立たれ84歳になるまで生きてきたその歩みにおいて、常に神の慰めを、救いを願い求め、 待ち望んできた。断食や祈りによって夜も昼も神に仕えている彼女は、神による救いと慰めを忍耐しつつ待ち望んでいたのです。その彼女がイエス・キリストと出会い、その幼子のことをエルサレムの救いを待ち望んでいる人々皆に話したと38節にあるのは、彼女と同じように救いを待ち望んでいる人々に救い主の到来の喜びを、ようやく与えられた慰めを語り伝えたということでしょう。シメオンもアンナも慰めと救いがない状態の中で、長くそれを待ち望みつつ忍耐しつつ生きてきたのです。その慰めが、救いがようやく与えられた時に、アンナは神を賛美してそのことを人々に伝え、シメオンは、主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいますと喜びを持って歌ったのでした。主を待ち望む、待つ、私たちの人生においてさまざまな苦しみや悲しみ、不安があります。私たちはその中で慰めと救いを求めています。しかし本当の救いと慰めというのは、なかなか見出すことができません。慰めと救いが見出せない中で、それを待ち望みつつ忍耐しているのが今の私たちの人生と言えるでしょう。まあ進学校にいる間ですけれども、私は何度か悲しくなる場面に出くわす時がありました。それは公共交通機関を使う時、特に駅の中、電車で移動する時が多かったんですけれども、人身事故や何らかのトラブルで電車が遅れた時、たった 1,2 分の電車の遅れで激怒するサラリーマンのような方を何度も見かけましたし、電車が遅れてしまいまして大変申し訳ございませんと駅員さんが謝罪、ホームでアナウンスされていることを聞くことたった 1,2 分であっても待てなくなっている人が増えてきているんだなと、個人的にはそう思うのです。例えば宮崎でバスに乗るとき、バスをよく使われる方もおられるとは思うんですけども、私は大体遅れるものだと思っています。まあ少なくとも5分10分は遅れて当然だと思ってますし、まあ日向時間に慣れているせいもあってか、待つ時間、時間の潰し方というのは田舎の人間の方が上手ではないかと。これまで社会変化が早いと一人一人待つということが難しくなってきていると思っています。例えば若い人たちの携帯メール、 LINE などの返信などは良い例だと思います。メッセージが来たらどんな時でもすぐに返事を返す、お風呂や眠っている時でも即答する人が約4割もいる、10分以内であれば7割の方が返事をするというアンケート調査があります。私はこれを見て本当びっくりしました。と言いますのも、 SNS、Facebook とかでも24時間以内にお返事しますといつも宣言していますので、時々返事が遅いと怒られたりすることもあるんですけども、まあそんなしょっちゅうパソコンやスマホを見てらんない、これは若い人たちだけの問題ではなく、仕事そのものが早く早くという時代ですから、じっくり考えたり まったりすることが難しくなってきているのは確かなのでしょう。いわゆる切れる人が多くなってきているのも、こうした現代文化と決して無関係ではないのではないかと個人的には思っています。とまあこんなことを考えてみますと、なぜかその対極にあるような聖書の世界に生きたい人々に、私の心は引き寄せられていくのです。私たちは本日このルカ2章の聖書箇所が与えられ、主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいますという言葉を待ち望んでいます。これこそ私たちが心の底から聞きたい、また語りたい、待ち望むと願っている言葉なのではないか ないでしょうか。29節、今こそあなたはお言葉通りにこのしもべを安らかに去らせてくださいます。続く30から32節、私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために届いてくださった救いで、異邦人を照らす刑事の光、あなたの民イスラエルの誉れです。この29から32節、これらはシメオンの賛歌と呼ばれるものです。その中身を見ていきますけれども、まず安らかに去らせてくださるのはあなたであり、あなたとは父なる神のこと。そして安らかにというのは平安、慰めという意味もあります。自分や他人のこと、つまり人間のことを見つめていたら、この安らかに平安、慰めというのは得られないのです。それは私たちが人間関係の中で獲得するものではなく、神が一方的に私たちに与えてくださるものであるから。神と私たちとの一人一人の間に、あなたと私という関係性が与えられ、その神によって安らかに平安、慰めが与えられるのです。シメオンは赤子を通して神の救いを見ました。30節、私はこの目であなたの救いを見たからです。シメオンは神の救いを見た。では一体彼は何を見たのでしょうか。それは両親に抱かれてエルサレムの神殿にやってきた赤ちゃん、イエス様を通してでした。この赤ちゃんを見たことによってシメオンは、私はこの目であなたの救いを見たと語る。アンナも全く同じです。彼女もマリアとヨセフに抱かれている赤ん坊を見て神を賛美し、エルサレムの救いを待ち望んでいる人々みんなに幼子のことを話した。つまりこの幼子こそ、イエス様こそ、私たちが待ち望んでいる救いをもたらすお方だ、メシアだと語ったのです。シメオンとアンナ、この二人が見た神様の救いとは、第一に、まず神の一人子、まことの神であられるお方が人間となってくださった。それだけではなく、第二として、一人のユダヤ人、イスラエルの民の一人となってくださったということなのです。イスラエルの慰めらぬのを待ち望んできた彼らというのは、その慰めのために神ご自身が一人のイスラエル人となってくださったという救いをここに見たのです。そして神の一人子であられるイエス・キリストがイスラエル人の長男として捧げられたのを見た。彼は神の救いの現実を見たのです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす刑事の光、あなたの民イスラエルの誉れですと。ところで、イエス様がイスラエル人の長男として神に捧げられることによって、万民のための救い、異邦人を照らす刑事の光が実現するとは、一体どういうことなのでしょうか。長男が神のものとして性別されるのは、失礼しました、長男だけが恵みを受けるためではなく、このことによって、その後に生まれる次男、三男が、そしてその家族全体が、姉妹たちが神の祝福のもとに置かれるからなのです。それはちょうどその年の収穫の最初のもの、初穂を神に捧げることによって、その後の収穫全体が神の祝福のもとに置かれるのと同じと言っていいでしょう。最初のものが、初穂が神に捧げられることによって、 全体が神の恵みによって祝福、喜び、平安のうちに置かれるのです。イエス様が長男として神様に捧げられたことも、それと全く同じ恵みをもたらすのです。それは長男であるイエス様の後に続く次男、三男、長女、次女など姉妹たちへの祝福、イエス様を信じ従っていく私たち信仰者のことにまでつながり、つまり新しいイスラエルである教会のことなのです。私たちは長男である主イエスキリストの兄弟姉妹とされることによって、神の家族の一員とされるその祝福、救いに預かることができるのです。そしてイエス様を頭とする神の家族には、イスラエルという民族の枠を超えて異邦人たちにも加えられていく。私たちはまさに異邦人です。つまり主イエスキリストが長男である神の家族は、イスラエルだけでなく世界中のすべての民に開かれているのです。神がイエスキリストという長男のもとに、イエス様を信じる家族を集め整えられようとしておられる。このような神の救いの始まりをシメオはまさにここで見たのです。今こそ私は本当の安らぎ、平安を得た、満足を与えられた。最初の収穫を神に捧げる、つまり神にお捧げすることによって、その実り全体が神様の祝福のもとに置かれる。そこに与えられる本当の満足、喜び、安らぎがここに始まるのです。この神の救いが実現するために、主イエス・キリストは苦しみを受けることになります。シメオンはそのことを同時に見つめ、母マリアに祝福とともに語りました。それが34、35節。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人々を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれますし、多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。イエス様によって私たち人間は打ち倒され、そして立ち上がらされられるのです。そして反対を受ける印として定められている。人々はイエス・キリストを拒み、十字架につけられます。母マリアは剣で心を刺し貫かれるような苦しみを受ける。しかしそのことを通して救いは実現するのです。なぜなら、その救いが実現するためには、多くの人の心にある思いがあらわにされなければならないから。その思いというのは、まさに私たち人間の罪なのです。神に従い御心を行うことを求めるのではなく、自分の思い欲望を満たすことを第一とし、貪欲に支配されて生きている。そのために誠のよどこである神を見失い、隣人を信頼することもできなくなり、疑心暗鬼の中に右往左往してしまう。そういう私たちの罪がキリストの十字架においてあらわになるのです。そして同時に、その罪を神の独り子であられるイエス・キリストが背負ってくださり、私たちの罪のために十字架の苦しみと死を引き受けてくださり、身代わりとなって死んでくださったこともあらわになる。そのことによって神の救いが実現していくのです。今回説教台を有終の美としました。これは よくプロスポーツ引退の時や人生の時などに使われる言葉であり、人生の節目節目で使われます。シメオの人生の最後に今まさにメシアと出会った、そして賛歌を歌い、この後シメオンは地上の歩みを終えて眠りにつくのでしょう。まさに有終の美と言えるのです。私たちもイエス様の再臨の時を待ち望みながら生きています。そして私たち主イエスキリストの十字架と復活によって、神がこの救いを私たちのためにすでに実現してくださったことを私たちは覚えています。この救いの御言葉によって示され、その救いを預かることの印である洗礼と導かれ、その招きに預かった者たちが主イエスキリストと生きた交わりに生きるための聖餐に預かりつつ、私たちは礼拝を守り生きています。そのようにして私たちもこの目で神の救いを見ているのです。そこに真実の安らかさ、平安、満足が与えられていくのです。今こそ私たちは本当に安らかに生きることができます。そしてその安らかの中でこの世を去っていくことができるのです。2019年も残りわずかとなりました。これまで主に導かれて歩むことができたことを感謝しつつ、来たる2020年も主にあって共に歩んでいくことができますように。イエス様を信じる兄弟姉妹が共に愛し合い、これからも南教会が一歩一歩歩んでいくことができますように。それでは一言お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。本日はルカ2章シメオンとアンナの話を感謝いたします。シメオンとアンナは待ち望みました。忍耐し、あなたがお生まれになられ、あなたがお姿をお示しになられることを待ち望みました。主よ、私たちもあなたの再臨を待ち望んでいます。どうぞ主よ、これからも共にあなたに会って歩んでいくことができますように、あなたの御心に従って歩んでいくことができますように、神様どうぞ導いていってください。この時を感謝いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。